今日のカフェテラスのお客様、社会心理学ご専門、大前守先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
人生が100年時代を迎えまして、60歳代後半から70代、80代、90代、老後でもなく余生でもなく第三の人生と位置づけて豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただいてます。そしてたくさんの先輩方が書かれた、またいろんな方が書かれたご本もご紹介いただいてますね。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。あのね、はい、7月、8月、9月と、はい、高橋幸恵町の、何だったかな、
心のさじ加減ですか。
さじ加減ですね、はい、100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減という本をテーマにお話を進めてまいりました。はい、でこの先生がその2年後にこの心のさじ加減というのが2016年だったかな、その2年後にね、101歳の習慣という標本を持ってきましたけど、はいはい、こういう本をまたその2年後に出されてるんですね。うんうん、でこれについてちょっと簡単に前半お話をしてみたいと思うんです。はいはいはい、で後半はまた別のテーマを取り上げたいと思うんですけどね。はい、で高橋幸恵という先生は103歳でお亡くなりになってます。はい、2020年
すごいですね。ご長寿ですね。
だからお亡くなりになる2年前に、はい、101歳の習慣という本を出されたんですね。はい、同じ飛鳥新社というところから1100円プラス税で出されてますわ。はい、でこれは101歳を迎えた精神科の高橋先生が長年続けてこられた、まあ、ささやかな習慣とか、うん、はい、普段から心がけていらっしゃるようなことをまとめられた本なんですよね。はい、で、まあ、前にも言いましたけど、この高橋先生の中身はこの番組のテーマである豊かな第三の人生、はい、豊かなというよりはむしろ穏やかな生き方とか、
そうですね、
あるいは良い塩梅という、はい、塩梅という言葉を使っていらっしゃいますけど、良い塩梅の生き方の処方箋というのか、はい、まあ、そういったことの話でしたね。はい、で100歳の精神科医が見つけた心のさじ加減というのはだいたいこんなことが中心になってます。一つは頑張りすぎない、はい、二つ目が自分を甘やかせすぎない。
そうでしたね。
それから三つ目は我慢しすぎない。それから他人を頼りにしすぎない。はい、こういった生き方を、まあ、推奨されたんですけど、まあ、それに近いといえば近いんですけどね、この101歳の習慣という本もね。はい、で、実際に自分が日頃からなさっていること、あるいは心を開けていらっしゃることを文章にされた本なんです。はい、で表紙の帯にね書いてあるのはね、体には良い負荷を、負荷というのがまあ荷をかけるっていうのかな、はい、ある意味そのストレスかも分かりませんけども、体には良い負荷をかけること、それから美味しく食べられる量が、これは食事の話ですね、最適です、適量です。それからお酒は料理の味を邪魔しない程度に飲みましょう。これだからおそらく高橋先生も
召し上がってらっしゃるんですね。
お酒は召し上がられてたんでしょうね。
そうですね。
どうこさないようにね。それから日に何度か大空を見上げましょう。
素敵だなと思って、ね。
それから明るい色を身にまとう。まあ、明るい色の服を着ましょうということでしょうね。はい、それから花を育てましょう。はい、それから亡き人に宛てた手紙を書きましょうとか、ね、
これはちょっと新鮮ですね。
それから後悔の種を減らしておくと、はい、自分の一生が終わるまでに後悔の種を減らしておこう、うん、それから座りながら家にいながらできる運動のコツといったようなことが5つの章にわたって書いてあるんですよね。でこれちょっと見てみますとね、この本の初めのところでね、はい、誰にでも手軽に始められる暮らしと心の習慣についてお話しさせていただきますという、はい、この初めの一番最後の文章になってますわ。だから読者としては 一つでも二つでも、まあ、実践してくださいという意味だろうと思いますね。で第一章はね、
はい、
ほんの一手間の魔法、
うーん、
またもうちょっと後で一つずつ取り上げてみたいと思いますが、
はい、
第2章は緩やかな人間関係は人生の宝物、それから第3章は何でしたかね、どこ行ったかな、あのメモ持ってきた、あ、第3章は年齢を重ねながらゆっくり考えたこと、第4章が生きる力をくれるささやかなもの、第5章が体と心の声にゆっくり耳を傾けると、まあ、そんな内容になってますね、はい、でちょっとお話ししてみますとね、
はい、
第1章ほんの一手間の魔法というのはね、まあ、要するに面倒なこともあなたの人生の大切な断片なんですと、
うん、
まあ、そういうことなんです。ですからどんなに恵まれた境遇の人でも生きていく上では厄介なことはつきまとうと、
はい、
そうですね、それをどう解釈するかということですね、はい、無駄と考えるのか、人生の大切なその一瞬として愛おしむのかと、まあ、要するに物は重いよというのかな、
そうですね、本当ですね、
そういうことだと思いますね。で、まあ、要するに第一章の中でこんな章もあり、章というのか、項もありますわ、
はい、
面倒に思える人ほど本当はありがたい、
うん、
まあ、世の中には面倒やなと思う人いらっしゃいますよね、はい、実際にはね、でもそのごちゃごちゃ言ってくるのは関心があるからだというふうに解釈した方がいい、はい、自分にとってね、
うん、
だからまあありがたいことだと思い、なかなかできないことですけど ね、
う
ん、
そうですね、
まあ、そんなことが書いてありますね。要するにどんな恵まれた人でも生きていく上では厄介なことがあるという、
うん、
それをどう処理していくかということですよね、はい、で第2章は緩やかな人間関係は人生の宝物ということですけども、これは人間関係はもっと滑らかにできるんではないかということを書いてあります、うん、で要するにここではね、話を聞くだけでもお役に立てるという、あ、まあ、そういう、はいはい、テーマを取り上げてみたいと思うんですけど、うん、
はい、
なんか人は誰でも寂しいもんだから人にいろんな話をしたい、
はい、
話をしたいというよりも聞いてほしいという気持ちがあると思うんですよ ね、
そうですね、お話を聞いていただけるってすごくいいです ね、
そこで大事なことはね、相槌を上手に打つということですよね。で肯定的に否定するんではなしに、相手の話を肯定的に受け入れるということを心がけたら、これは私もそう思う、いいと思いますわ、例えばそうですかとかね、なるほどねとか、やっぱりねとか、そういう言葉が、肯定的な言葉がね、はい、大事ですよね。私これカウンセリングでもよく言うんですけど、前も言いましたように、
はい、
ノットバットでなしにイエスアンドで行こうと、人と話をするときにね、
はい、
まずは肯定する、そしてノットで否定するんではなしに肯定から入りましょうということですよね。だから結局話を聞いてもらうことを望んでいる人が大抵多いという、
そうですね、
まあ、そういうことだろうと思いますよね。
しかも受け入れてもらえるお返事が欲しいですね。
でもカウンセリングの秘訣ですけどね、それはね。それから第3章ではね、
はい、
年齢を重ねながらゆっくりと考えたこと、ここでは何が書いてあるかと言いますと、はい、年を重ねるとそのユーモアを大事にすることが大事だと、
うん、あ、やはりそう
で、我々、うん、周りの人と見ても世の中にも人と一緒に行ったら楽しいという、まあ、そんな人もいらっしゃいますよね、
は
い、そういうふうな人間に自分がなれたらいいなと思うんですけどね、
はい、
で明るくその暮らしていくためには笑うということが非常に大事だ
と思いますね。本当ですね。
でね、高橋先生はね、
はい、
笑えないという精神状態は赤信号というよりも黄信号かなと。私もこれ時々お話するんですけど、はい、人間の性格と笑いというのは関係があって、大きな声でワッハッハッハと笑う人というのは案外明けっぴろげな人が多いけども、はい、ふふふという程度にしか笑わない人というのは、どっちかというと閉じこもりがちな人が多いですよね。昔テレビのコマーシャルで、
はい、
幸せの心は母心の中、
はい、
あの人が、
はい、
わっはっはっはっていうふうに 大きな声で笑ってましたけどね。
そうでしたね。波越さんですかね。
波越徳次郎さんでした、ね、笑うということは非常に大事なことですよね。まあ、健康の秘訣かも分かりませんしね。
う
ん、
そうですね。
でも精神科のお医者さんも、この笑えないという精神状態はちょっとあまり良くないんではないかというようなこともおっしゃってますわ、はい、それから第4章は生きる力をくれるささやかなもの、はい、で例えばそのここでは花を育てましょうというね。
あ、さっきおっしゃってましたね、
花を自分で育てられなかったら、はい、その道端にある花を見つけて、それでもいいと、なかなかそれ気がつかないんですよね。
そう
ですね。都会でも無名のというのがあまり知られてない花が咲いていることがよくありますけどね、それは、なんていうのか、関心を持つかどうかの違いだと思うんですけどね。
車乗ってても信号で止まった時に側道にね、ちょっともう季節が終わりましたけど、萩の花があったんですよ。わ、こんなとこに萩があると気づいた自分が嬉しくなりました。
そうですよね。まあ、そういう心の余裕が大事かもしれませんですよね。花はどんな時でも無条件にその心を癒してくれるということですよね。
見つけた
時にちょっと花があったらね、
違いますね、
非常に癒されますよね。
香りもね、香ってきますからね。
そうなんですよね。で、自分で花ができ世話ができないという場合は、身の回りに目を向けて、その都会でも結構花は咲いてますよという、まあ、こういうことですよね。でね、その生きる力がくれるささやかなものというところでね、私学生の時にこんなことをその教授から聞いたことがあるんですよ、女性の、これは女性の方ですけどね、その雨の日にはね、明るい服を心がけてきてると、心が湿りがちになります。
そうですね。
周りを明るくするというので、そういう配慮をする人があるという話を聞いたことがありますけど、なかなかできないことですけどね。
でも自分もなんか明るく感じられるので、私も割と白っぽい色を雨の日は、
そうですよね、
心がけてますね。
そうですよね。それ大事なことですよね、ちょっとしたことですけどね、そんなこともありますわ、まあ、ユーモアが大事だということは、これはいいことですよね、それから第4章ではね、ごめんなさい、第4章のもう一つ取り上げたいのはね、小さな命を育てることが結局慰めることになる、心をね、例えばその金魚とか、その手間のかからないペットを飼育すると、あるいは私のお家でも毎年時期になったらスズムシをくれる人があるんです。
あ、そうですか。
あれの世話もなかなか難しいですけど ね、
そうですよね。
でもいいもんですよ。そういう手間のかからないペットを飼うということはね、大事なことだと思いますね。で、結局その言葉による対話はできなくても、そういう小さなものからなんていうのか教えられることはたくさんあるってね。でも私の前のね、前の前の学長さんがね、こんなこと言われました。盲導犬という犬があるでしょ。
あ、はい、
いますよね、でもうちょっとしたら私を開発しようと思っているのは労働犬、老人を導くと労働犬、これは何かというとね、お年寄りが話すのを犬が耳を傾けて、昔の
ビクターですね、
コロンビアか、定
着か。そうですね、コロンビアだったかな、そうですね。蓄音機の横で。
蓄音機の前に犬が耳を傾けてましたよね。
いましたね。
その高齢者のね、話を聞くだけでも、その、盲導犬ではなし、労働犬を開発しようかなと思っているという話を聞いたことありますけどね。まあ、そういう、命、小さな命が結構、その人の心を慰めるというのかな、癒すということもありますよね、それから第5章が体の心にゆっくり耳を傾けるということですけどね、これはね、前にもお話ししましたけど、五木寛之さんも同じようなことを言ってますわ、100歳人生を生きるヒントという本の中でもね、体は、これは五木さんの言葉ですよ、体は常に言葉にならない内側からのメッセージを送っている、そしてそのメッセージの信号、メッセージというかその信号をしっ 身体語、体の言葉として、うん、その声に素直に耳を傾けることが大事だということなんですけど、高橋先生も同じことを言ってらっしゃいますね。体の心に、体の言葉に耳を傾けようっていうのかな。体の心の声ではない、体の言葉に耳を傾けようということですね、はい、で元気で長生きをしたかったら、例えばね、あなた自身の体の声に耳を傾け、例えばどんなことかと言いますと、今日はお肉が食べたいとかね、甘いものが食べてほしいとかね、
はい、
あるいはもう早く横になって眠りたい、うん、そういった、まあ、体の声を聞くことが大事だ、
うん、
つまりその高橋先生は何十年も生き抜いてきた体には優れたセンサーが備わっている。そのセンサーを気づくかどうか、はい、センサーにですね、気づくかどうかが大事なことなんだと、そんなことが書かれてますね。それから怠けすぎず頑張りすぎずということも大事だということですよね。でそれをまとめてみますとね、
はい、
その100歳の習慣というところではね、長生きの秘訣として高橋先生はまずは挑戦すること、
うん、
何かに挑むこと、この先生はね、
はい、
数字合わせのパズル、数読とかなんとか言うんですね、
はいはい、
その意味分かります。なんで数読というのか分かりませんけど、それを90歳から始めたっていうんですよね。
それから
水彩画は80歳から始めた。
あららら、
だから何かに挑戦するということが大事、
ね、そうですね。
2つ目はね、
はい、
ほんの少し節制すること、ちょっとした節制、
はい、
例えば食事とかお酒の量の節制ですね、はい。それから三つ目はね、体に適当なというのが、適度な、ちょうどの頃の負荷をかけること。
はい、最初おっしゃった。はい。
例えば階段の上り下りなんかは、
ええ、
できるだけそのエスカレーターとかエレベーターを使わずに、
うん、
体に負荷をかけるということをしましょう、はい、ということを言ってらっしゃいますね。で、私それで思い出したのはね、
はい、
ちょっとメモしたんで引き抜いてきたんですけどね、長生きの秘訣でこんなことを言う人もあるんです。この人はね、史上最高齢の世界記録を持ってる人で、名前はね、ジャンヌ・カルマンという女性だそうですけど、
はい、
122歳で亡くなった、
うん、
この人の長生きの秘訣はね、
はい、
退屈しないこと。
おお、すごい。
二つ目は笑うこと。
あ、
高橋先生もおっしゃってます、笑うこと、
はい。
三つ目はね、どうしようもないことでくよくよしないこと。どうしようもないことでくよくよしないこと、
はい。
そういう生き方がいいというふうに言ってらっしゃいますね。
ま
あ、この話で高橋先生の話題はもう前半これで終わりたいと思います。
はい、次
は後半はちょっと新しいテーマに入りたいと思います。
は
い、
そうですか。はい、じゃちょっと皆さんと一緒に一曲聴いて後半のお話もよろしくお願いいたします。はいはい、今日は豊かな第三の人生の進めということで、人生100年時代を迎えての過ごし方、社会心理学ご専門の大前守先生に後半もお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
今日の後半はね、
はい、
まあ、これ私がちょっと独断と偏見でそうだと思ってるんですけど、
はい、
前向きで、太っ腹でね、
はい、
そしておおらかな生き方をしたという作家を取り上げてみたいと思うんです。
はい、
でこれは佐藤愛子さんなんですけどね、
はい、
この人今もう100歳、98歳か9歳ぐらいだと思うんです。
はい、
1923年生まれの方で、
はい、
大正12年、
99歳でいらっしゃるわけです
ね。99になるんですかね。ね、
すごい。
でこの人の本も面白いですわ。で最近のね、
はい、
ベストセラーなったものをちょっと何冊か挙げてみたいと思うんですけどね、
はい、
その本のタイトルもなかなか面白いですよね。ああ面白かったと言って死にたいという、こんな本があるんです。これはね、佐藤、ああ面白かったと言って死にたい、サブタイトルはね、
はい、
佐藤愛子の新元集という、まあ、はい、戒めの言葉の本です。
はい、
2015年に海流者海の立つ海流者から出た本なんですけどね、はい、ああ面白かったと言って死にたい、それから これが2015年です。その、はい、2016年にはね、はい、90歳、何がめでたい、これも有名になりましたね。
はい、聞いたことありますね。はい。
これは93歳の時ぐらいに書かれた本かな。90歳ちょっとの時に書かれたんかな。まあ、要するに前向きにおおらかに生きていく佐藤さんのエッセイ集ですわ。あの90歳卒寿なんて言いますけど、この人は何がめでたいと開き直ってる。それから3冊目はね、はい、それでもこの世は悪くなかったという本があるんです、はい、これも面白い本ですわ、はい、2017年にね、はい、文藝春秋社から出てますわ、新書版ですね、はい、でこれそれでもこの世は悪くなかったと、これ面白い本なんですけどね、これはね、あの93歳の時に書かれた本なんですよね、はい、その本の、まあ、後書きというのが一番最後のところをちょっとメモしてきたんで見てみま、読んでみますね。こんなこと書いてあります、はい、何も苦しいことがなければ幸福は生まれないものなんですよ、うん、幸福を知るには苦労があってこそなんだというのは、苦労から逃げ出した人にはわからない真理だと思う、うん、苦しいことだらけの人生を生きてきた私は幸福な人生だったと思う、苦しい人生を力いっぱい生きてきたから。でこれなかなかあの、まあ、つまり要するに幸福、幸せというのは何らかの不幸や苦しみがなくては生まれてこないという、そういう考え方ですね。
そうですね。
いかにも日本人的な思考回路から生まれてくるような言葉だと思いますけど、まあよく苦しみの分だけ幸せがあるなんてな言葉もよく言いますけどね。あの、まあ、要するに、本当に、なんというのかな、自分の人生はあまり幸福でなかったと思う人は、逆説的な言い方をしますと、あまり苦しいことのない人生だったということ、佐藤さんの言葉を借りればそうなるんですよね。はい、
なるわけですね。
で、これはね、まあ、どっか佐藤さんはねこんなこと言って、あのフランスの哲学者の中にアランという哲学者が はい、いるんですけどね、まあ、いたというのかな、はい、アランの言葉はね、そのこんなことを言ってるんです。アランはね、何らかの不安とか何らかの情念というのもなかなか意味のある言葉です ね、何らかの苦しみがなくては幸福というものは生まれてこないものだとアランは言ってるんです、うん、この言葉は佐藤さんは気に入ってるんですね。自分もね、うん、なかなかその苦労というのか、そういう人生を送ってきたからこそ幸せだったと、うん、いうことなんですよね。で、もっぺん最後のこの世なんて、それでもこの世は悪くなかったという最後の結びの文章はね、苦しいことだらけの人生を生きてきた私は幸福な人生だったと思う、うん、苦しい人生を力いっぱい生きてきたからというふうに結んでる、うん、だからこれもなかなか意味のある言葉だなと思うんですよね、うん、なかなか運がった見方だということが言えるかもしれませんけど、それからね、あのそれでもこの世は悪くなかったという本も面白いんですけど、はい、これもよく売れた本です。気がつけば執着液、これは2019年に中央公論社から出している本です。1200円プラス税で、
はい、
それから今日も持ってきましたけど、はい、98歳戦いやまず日は暮れずという、これも面白い本です、はい、これ今持ってきたこれですね、
はいはい、
これもねなかなか面白い本ですよね、で戦いやまず日は暮れずというのはね、どこから来たかと言いますと、佐藤さんのそのご主人にあたる人が大きな借金をして、それを返済に一生懸命かかって、この人が返済、佐藤さんが返済したんですね。で返済は終わったけれども、人生の戦いはまだ止んでない、終わってない、
はいはい、
今もまだ日は暮れていないという、そういう佐藤さんが97歳の時にその98歳を目前にして 人生の実感を綴った、まあ、エッセイです、
はい、
これもなかなか面白い本
です
。
私も読ませていただきました。面白かったです。切り口がなかなか鋭くて、ね、スカッとします。
そうですよね。
時には笑うこともありますしね。
そうそうそうです、
はい、
ね、この戦いやまず日は暮れずというのにはね、何年だったかな、この人が若い時にね、こんな本を書いて、小説を書いてるんですよと、戦い済んで日が暮れてという小説を書いて、
はい、
それからおそらく取ったんだろうと思います、
は
い、でちょっと話がそれるかも分かりませんけど、戦い済んで日は暮れてと、日が暮れてというのは軍歌に出てくるんです。
あ、
文学さんご存知ですか。
いやー、ごめんなさい。
戦友という軍歌があってね、
はい、
ここは奥によ何百里離れた大きい満州の、はいはい、あの戦軍歌です。
あ、軍歌、はい、
軍歌の何番かにね、はい、
うん、
戦い済んで日は暮れて探しに戻る心ではどうぞ言って、戦友が、
うん、
あの途中で撃たれて怪我をするんです、
はい、
それを助けようとするんですけど、やっぱり戦慄厳しい、軍慄厳しい戦いだから、その突進特艦の命令がかかって戦友を捨てていくわけです。
置いて、
で戦い済んで日が暮れてその現場へ帰ってきたら、その戦友は息を引き取ったと。時計ばかりがこちこちと動いてたというのが、そういう、
まあ、
軍歌なんですけど、ここから多分来てるんだと思うんですけどね、有名な一句なんですけどね、
はい、
まあ、そこからその戦い済んで日が暮れてという小説を若い時に、なんか文学賞をもらってますわ、この小説でね。
そうだったんですね、は
い、多分それを元につけられた、
まあ、パロディではないけれど、
まだ人生の戦いは終わってないという、はい、97歳にして、そういう言葉ですよね。これもなかなか面白い小説だと思います、
はい、読みやすいですよね、とってもね。
そうですよね、はい、でね、ついでにね、あの佐藤愛子さんの老い力、年を取る老いるという、老いる力、老い力という本がね、はい、文芸春秋2010年に出てるんで、これもなかなか面白い本。
あ、そうです。
もうちょっと古い本ですけどね、はい、これもなかなか今ちょっと思い出しましたけど、面白い本ですわ。で、まあ佐藤愛子さんというのはね、そのこの戦いやまず日は暮れずの最後の文章のところ、こんなことが書いてあるんです。これを最後に筆を置くと、
はい、
要するに断筆するという意味ですよ ね、でこの本の結びはね、
はい、
皆さんさようなら、ごきげんよう、ご挨拶して、
はい、
まかり去りますと書いてあります、
はい、
まかり去りますこれここに書いてあるね、皆さんさようなら、ごきげんよう、ご挨拶してまかり去ります、
はい、
まかり去るという言い方もね、
すごい、はい、
ちょっと私気になるんですけどね、まかり去るってあんまり、まかりであんまり言葉を使いませんよね。
そうですね。
あのね、そんなことがまかり通るのかなんてこと
よく言いますよね。あ、そこでしか、はい、聞いたことないような気もしますけど。
そうですね、
はい、
まかり通るってどんな意味かと思うんですけど、その、はい、こんなことがまかり通るのかというところから考えますと、厚かましいとか堂々ととか自分勝手なとか、そういう意味だろうと思うんですけどね。
なるほど、はい、
だから佐藤愛子さんはご挨拶してまかり去りますが、
うん、
まあ、堂々と去っていきますよ、
はい、
という意味だろうと思うんです、ところがね、
はい、
これで断筆すると言うんですけど、何か私確かなことは知りませんけど、
はい、
また復活
そうなんですか
するとかしたとかいうことを耳にしたこともあるんですよね。
なんかだいぶお孫さんにね、もうおばあちゃんしんどいんだったらやめればとか、なんかその話も中で出てきたので、それでもう筆を置くっていうので、ああそうかと思いながら読み終わったんですけど、
そうですよね、
なかなか一筋縄ではやめられなかったのかな。
私このまかり去るという言い方がちょっと面白いなというのがこだわるんですけどね、まあ気にしないで自分勝手に去っていくというのが、そういう言い方だろうと思います。堂々と去っていくというのかね、まあ、そんな意味だろうと、厚かましくも去っていくというのかな、そんな、要するにまかり通るというところから解釈すれば、そんなことが言えると思うんですよね、
はい、
でその私なりに佐藤愛子さんの生き方をこの本の中から見てみますと、 非常に前向きで、
そうですね、
太っ腹で、
はい、
おおらかな、まあ、そんな生き方をした人だと、生き方をしている人、まだ亡くなってませんから、はい、している人だと思うんですよね。で、それを示すことはね、佐藤さんのこんな言葉があるんですわ、はい。どんな境遇になっても平気でいられる、そういう人間になることが一番幸せなんじゃないかな。
うん、
どんな境遇になっても平気でいられるという、そういう人間になることが一番幸せじゃないかなと思う。
そうです
ね。こういう言葉からすると、
はい、
私は前向きで、太っ腹で、おおらかな、そんな人だと思うんですよね。
ジタバタしないってことですね。で、
こういう生き方が実際にできたら、まあ、豊かな人生
の一つ
かもわかりませんですよね。
本当ですね。
苦労してこそ、その幸せがあるという、
はい、
これも噛み締めるべき言葉ですよね。
すごいそうですね。
だから、前にも今も言いましたけど、私の人生あまり幸せでなかったというのは、苦労がなかったという意味、この佐藤さんに言わせると、そういう意味になりますよね。まあ、そんなことが言えると思います。佐藤さんの生き方というのも、まあ、我々参考になるというのか、
そうですね、
まあ、なんていうのかな、支えになるような生き方をした人ですよね。
ね、
豊かな生き方の一つではないかと思いますね。
99歳で今、また、
まだ
書き始めようという意欲を示していらっしゃる、
ね、要するに高橋幸治先生も言っておられますけど、はい、何かに挑戦するというのはね、なかなかそれはできないんですけど、年とともに何というのか、その四季というのか、それが萎えてきますからね、なかなか頑張れないですけど、頑張らないけど諦めないという生き方もありますけどね
そうですね、それもまた一つなんですけどね。
そうですよね。
でもちょっと違う角度で生活してみるっていうのが、まあ挑戦になるわけですからね。
頑張れというよりも、私はどっちかというと、頑張らないけど諦めないという生き方の方が、まあ、馴染みやすいという気がしますね。
受け入れやすいですね。そうですね。
これも豊かな人生の一つ、はい、第三の人生の一つの生き方かもしれませんですよね。
鎌田実さんでしたかしらね。
これはね、鎌田実さん、
ね、そうですね、はい、
の言葉ですね。
ね、
まあ、いろいろな生き方がありますよね、はい、なかなか豊かな生き方はできないと思いますけど、まあ、そんなことで今週というのか、
はい、
今月はは
い、
終わりにしましょうか。
ありがとうございます。また今日もいろんなヒントになる本もご紹介いただきました。ありがとうございました。お話をいただきましたのは、皆様には毎週土曜日9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみ、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
豊かな第三の人生の進め、次はですね、11月23日の水曜日3時10分からお送りします。また本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。こちらの方で今日ご紹介いただいた本もアップしております。ぜひ参考なさってください。ハニー FM ウェブラジオアーカイブからお聞きいただけます。来月の放送もぜひお楽しみに。